そう。日本に帰られて、会社だけに限らず、日本のランドスケープ業界全体の動きも、ゆうたさん注視してるみたいで、そのあたりの印象なんかもあるみたいで、その辺のことも、伺えたらと思います。
はい、そうですね。やっぱり、前回出演させていただいた時とかもお話ししたように、レジリエンスな空間とかっていうのをこうどう作っていきたいかっていうのにすごく個人的な興味があるので、ここまでその会社の、紹介する中では結構民間のお話が多かったと思うんですけど、レジリエンスな空間ってやっぱりパブリックスペース、公共の事業が多かったりするんですよね。特に公園なんかもちろん公共事業ですけど。で、実際そういう仕事って、グリーンワイズとしてはあんまりしてこなかったので、自分がやっていきたいなって思うことと同時に、やっぱりヒューストンでも日本でも公園っていうものにこうだんだん人が出始めたとか、近所の公共空間をなんか利用する人が増えたっていうような、ことがあるように、市民の中のニーズが高まっている部分って、そういう空間だったりするなと思ってて、で、民間だけをやっていくと、もしそこが崩れてしまった時に、他の仕事もできるようにしておかないと、いけないなっていうのも思うので、より公共空間、パブリックスペースっていうものに、自分も力を入れていきたいなっていうふうに、ここ最近では思っています。で、その足がかりじゃないですけど、ちょうど昨年、ちょうど1年くらい前に国交省がグリーンインフラ官民連携プラットフォームというものを、作って、グリーンインフラっていうのは、前回もちらっとお話したかもしれないんですが、自然の生態系を使ったインフラのことで、いわゆる既存のコンクリートだったりパイプで作ったようなグレーインフラって言われる、既存のインフラと、あとはとこううまく組み合わせて、もともと土だとか木々が持ってる、生態系としての機能をうまくこう組み合わせて、私たちの社会基盤にこう取り入れていきましょうっていうのがグリーンインフラなんですけど、それのその国交省っていう官庁と、あと民間企業がこう連携して、街中にそういうグリーンインフラの空間を作っていきましょうっていうのが、っていうプラットフォームが昨年できたんですね。で、できたばかりなんですけど、なんかそういうところにかかっていきましょうよっていうふうに、新人のくせに会社にこう 行って、で、実際その事例を集めるっていうグリーン、あ、その官民連携プラットフォーム側の企画があったので、そこにグリーンワイズがもうすでにやってるプロジェクトで、グリーンインフラに関わるようなプロジェクトがあったので、そういうのをこう出していきましょうっていうふうに言って、で、なるべくそういう国だとか自治体っていうところと関係を持つように、今動いているところです。で、実際これもちょっと運命的だなって思ったのが、多摩市が国交省から、グリーンインフラ特別支援自治体として支援を受けるっていうことが決まって、で、なんか自分が多摩市で働き始めるタイミングでそういうことが発覚したので、なんかチャンスだと思って今こう様子を伺いつつ、多摩市と一緒に何かできないかなっていうのは考えているところです。
そうなんですね。面白い。ある意味、その計画された都市の、そのいわゆる、当時はニュータウンだけども、すでにオールドニュータウンと言われる、古くなった計画された都市をリバイバルさせるっていう意味で、グリーンインフラからっていうところなのかなっていうふうにも伺えて、面白いですね。なんかいろいろ、そう、公園にもいろんな種類があって、で、なんだろう、そのリノベーションする制度ができたりとかもしてるのかな？なんかそういう話も。
そうですね。ありがとうございます。そうそう。 今はグリーンインフラっていう観点からこう公共空間考えていくっていうアプローチだと思うんですけど、数年前から日本ではパーク PFI っていうのが結構流行って今流行ってるって言っていいのか分かんないんですけど、 PFI っていうのはプライベートファイナンシャルイニシアティブだったかな、なんかすいませんちょっと曖昧ですけど、っていういわゆる自治体が公共事業に民間のアイデアを民間の資金をこう入れていこうっていう、考え方で、それを公園でやろうっていうのがパーク PFI って言われるものです。で、アメリカって結構もうすでに多いと思うんですけど、例えばその公園の中にこうカフェとかを作ってそこの利益の一部を公園の整備に当てていくみたいな考え方ですね。で、日本だと南池袋公園っていうのがそれで結構成功した事例として出ていたりして、あそこも公園整備をする中でカフェっていうものを入れて、で公園を良くする会っていう、ボランティアっていうのか、その公園の維持管理団体っていうのを設立して、そのカフェレストランの、利益の 0.5% をその良くする会っていうところが、公園の維持管理に充てるっていうので、そういう仕組みが、今までに比べると民間の企業が公園っていうものにこう関わりやすくなったっていうのが、今の現状であります。でさらにそこへ来て、昨年の10月に都市公園リノベーション協定制度っていうのができまして、そのパーク PFI っていうのがその公園一つだけっていうものに、民間企業が関わっていくっていうのに対して、都市公園リノベーション協定制度っていうのは、公園をリノベーションしていくっていうのは変わらないんですけど、その周辺の街づくりも一体として考えていくっていうのが今回の制度で、公園を核にして街全体をウォーカブルな歩いて楽しい街にしていきましょうっていうような制度ができました。でこれも、まあ、基本的には同じような考え方で民間の、力をこう入れてそこでの売り上げの一部を都市公園だったりその周辺の広場街路の改修っていうかその維持管理に当てていくっていうような制度になるので、こう全体のこの国の動きとして民間企業が公共空間に関わりやすい制度がこう徐々にこうでき始めてるっていうのが今の日本の動きなのかなって、こう帰ってきて観察というかいろいろ見てると思うところですね。
なるほど。そのオープンカフェっていうのかな、はある意味コロナは追い風な気がしていて、というのもいわゆる店内で食事するのはリスクが高いですみたいな風に事実データとして分かってきたっていうことで、お店側はじゃあどうしてるかっていうと、アメリカなんか特にいわゆる店頭にそのお店の外に、椅子とかテーブルを出して外で食べれるような空間を作りましょうっていうのがどんどん加速していて、まあ、前からやっていた面もあるんですけど、コロナのおかげかせいかで余計その動きが強まっていて、で日本はどっちかっていうとそういうのってあんまり広まってなかった気がするんですが、なんか今のゆうたさんの話聞いてると、あ、そういう動きも日本でも広まってきたんだなっていう風な印象を受けました。そうなんだね。で、まあ多摩市とグリーンワイズが関わるようにゆうたさんが先陣を切っていろいろやっているという話で面白いなと思います。
一応口出しはしたんですけど、皆さん先輩方に手伝ってもらって、それを僕も手伝ってるという
、はい、一緒になっていろいろ楽しいことをやってるんだね。
はい、できたらなと思ってます。
これはまあちょっと話ずれるかもしれないけど、自分のその尊敬してる都市論の社会学者なのかなに吉見俊也さんっていう方がいるんですけど、その人が先日ラジオで言ってたのは、これからてかこれまでの都市っていうのはより高くより早くより強くっていうのを前面に押し出してやってきたんだけど、コロナのおかげでより楽しくよりしなやかにより末永くっていう概念に変わっていくと思いますっていう話を聞いて、ああそうかって、まあスローガンだけ聞いて なんだろう、腑に落ちない面もあったんですが、今日の話聞いて、ああこれはやっぱりいろんな人にも言えることなんだなっていうのが、ますます分かって面白かったです。
はい、ゆうたさんとわたるさんとのトークを聞いて、街を歩くとなんだか風景がこう違って見えてくるというか、どうやってこの風景が形作られてきたのかなと、見えない時間についても想像が広がるような気がします。来週は、世界でこうランドスケープデザインを学び活動する若い世代とのこうネットワーク作りについて、ゆうたさんのお話が続きます。お楽しみに。それでは、で来週は、アバナシャンペーンでは金曜日の夕方6時から、いつものようにということですが、日本からストリーム配信を聞いてくださる方は土曜日の朝8時に、と番組が始まりますので、お忘れないように、1時間、早くなりますので間違えませんように、ではそれぞれの場所でマスク手洗い消毒換気、そして笑いも忘れずに。では。